説教救いの神の救いを仰ぐとき、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ろうそくが1本立ちまして、今日からですねアドベントに入っています。対抗節というふうに日本語では言いますね。下ってくるのを待つ節ということですから、イエス様が誕生したということを改めて覚えて、それを待ち望むということです。まあ、別にねそのカレンダーに合わせる必要はないので、このシーズンはやっぱりイエス様が私たちに与えられているんだっていうこと、そのことを一緒に心に留めながら、その恵みを数えて過ごしていきたいな、そう思います。で、今日からそのシーズンに入ったので、聖書の箇所は、日ごとの糧ですね、聖書日課の箇所に合わせて選んでいます。で、今日はイザヤ書のところになります。しばらく旧約聖書の預言書のところから、クリスマスのことを一緒に受け取っていきたいなと思います。ということで、じゃあ早速ですけれども、このイザヤ書の52章の1節から6節をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきましょう。ちょっと長いんですけどね、ゆっくり読んでみたいと思います。ルカに、違った、イザヤ書の52章の1節から6節読みます。せーの。奮い立て、奮い立て、力をまとえシオンよ。輝く衣をまとえ聖なる都エルサレムよ。無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム。首の縄目を解け、囚われの娘シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると。主なる神はこう言われる。はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿った。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取した。そして今ここで起こっていることは何かと主は言われる。私の民はただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく侮られていると主は言われる。それゆえ私の民は私の名を知るであろう。それゆえその日には私が神であることを、見よここにいるというものであることを知るようになる。はい、こう書いてあります。ちょっと長かったですね。ありがとうございます。まず最初にこの箇所に書かれてあるところから、私たちが受け取っていきたい大切なメッセージは、イエス様は急に神様が思いつきでやってきた、そういう方ではないんだよということです。むしろよくよく神様が考えて計画をして、そしてやってこられた、これがイエス様なんだということですね。このイザヤ書のところもそうですし、いろんなところでイエス様が生まれるはるか前から何度も語り続けられてきた約束の救い主、神様の約束の存在がこのイエス様なんだということ、このことを最初に受け取りたいと思います。イザヤ書、普段からよく読むわけではないので、ちょっと簡単に背景も説明しますけれども、今日の今読んだところではシオンっていう言葉が何回か出てきましたね。これはユダヤの人々のことを総称して呼んでいるような、もうちょっと言うとこのエルサレムっていう町の愛称みたいなのがシオンなんですね。ですからユダヤの人たちに対して愛する我が子のように呼びかけている名前がシオンということです。で、このユダヤの人々がこの時どんな状況だったのかということが、この1節から6節のところでは語られているんですね。例えば4節のところでは、はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿ったって書いてあります。旧約聖書を読んでいくと、いろんな導きがあってエジプトに一旦ユダヤの人々は行くんです。ところがそこで奴隷にされてしまったということが書いてますね。なので出エジプト記があって、奴隷になっていたエジプトから脱出するっていうことが起きるわけですね。奴隷になっちゃった民、それが彼らだった。でもそこから救い出された。その次は何でしょうか。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取したって書いてます。イスラエルの人々は決して人数が多かったわけじゃない。いつも周りの大きい国から圧迫をされていたり、 攻められていたわけですね。アッシリアという国にも、強く攻撃をされて、命運尽きようとしたっていうことが何度もある、こういう状況であったわけです。そして今起きていることは何かって主は言われる、これ歴史的なタイミングはね、諸説あるのでそこは触れませんけれども、とにかくその後何が起きるかっていうと、バビロニアっていうまた大きい国に結局滅ぼされてしまう。しかも滅ぼされるだけじゃなくて、そこに連れて行かれちゃう、捕囚って言うんですけどね、囚われちゃう、そういうことまで起きちゃうわけですね。でもそんな滅ぼされ捕まえられてしまうどん底のイスラエルの人々なんだけど、やがて回復の時がある、やがて救い主が来るんだっていうこと、そのことが語られるわけですね。このイザヤ書の後半のところ、今日の52章も含めて、そこにはこの救い主の予言がたくさん書いてあるんです。そういうところを今見ているんだなっていうふうに思ってもらったらと思います。でじゃあそれどんな状況なんでしょうか、どういう出来事なんでしょうか。特に注目したいのは今読んでもらった6節の最後のところですね。6節の最後こういうふうに書いてます。その日には私が神であることを、見よここにいるというものであることを知るようになる、こういうふうに書いてあります。イエス様が来られるとき、このクリスマスっていう出来事は、見よ神様ここにいるんだということをみんなが知るようになるその時なんだ、そういうふうに約束がされています。ちなみにですね、このイザヤ書って結構長いんですよ。60章以上ありますけれども、前半の方、一桁台の章とか最初の方には何度かですね、インマヌエルって言葉が出てきます。神様はインマヌエルなんだ、救い主はインマヌエルなんだっていうことが出てくるんですね。でじゃあこのインマヌエルって言葉はどういう意味かっていうと、神は私たちと一緒にいるっていう意味なんです。それがその救い主の名前だって、そういうふうに言うんですね。神様は私たちと一緒にいるよ、そういう存在なんだよって、そういうふうに言うんです。イエス様はまさにそういう方なんですよね。神様が私たちと共にいるっていうことを文字通りしている方っていうのかな、そのままの存在だっていうふうに言うことができます。皆さんもクリスマスの出来事の話っていろんなところで耳にしていると思います。例えばマリアさんが天使からイエス様がね、身ごもるんだよっていうことを言われた時の出来事を思い返してみると、最初ですね、ガブリエルっていう天使がやってくるんですね。でマリアさんにおめでとう、あなたはこれからね、赤ちゃんを産みますよって言われるわけです。でマリアは仰天するわけですよね。何言い出したのこの人、この人っていうか天使っていうか、何なんだって思うわけです。そして、特にですね、ヨセフと結婚の約束はしていたけれども、結婚していないし関係も持ってないから、そんなこと物理的に起きない、マリアは知っていた。だから天使に対してそんなことないですけどって言うんですよね。そうすると天使は言うわけです。聖霊があなたに下るんだって言うんですね。だから生まれてくる子は神の子なんだって、そういうふうに言うんです。神様の霊がマリアさんのお腹の中に体を持って生まれてくる、神が人となられるんだよって言うんです。これ普通の話はしてないです。奇跡の話です。神様のとてつもないものすごい出来事の話です。マリアさんの中に神様が体を持って生まれてくるんだって、こんなにも不思議なことを言われたわけですね。イエス様はそういう方です。神様は私たちと同じ人間になってくださった、これがクリスマスの恵みだということですね。神様が私たちを愛しているという時に、それはですね、なんていうんですかね、たまに会いに行く、おじいちゃんのような存在ではないんです。遠いお空の向こうからちらってこっち側たまに見かけてね、優しい目で頑張っとるのって言うだけの存在ではないということですね。そうじゃないんです。私たちのところに来る方なんですよ。向こうが来るんです。しかもたまにおじいちゃんが来る感じではない、よく来るおじいちゃんもいると思いますけども、そういう話をしてるんじゃなくて、もういつも私たちと一緒にいる方として来られる方なんだって、 本当に同じ人になってくださった方なんだ、まあ、このことを今日まず最初に覚えたいと思います。イエス様は私たちと共にいて一緒に生きてくださる方なんだということ、このことをもう一度覚えたいと思います。ここにいるイエス様、見よここにいる、このイエス様を私たちは迎えていきましょう。じゃあ次いきます。今度は7節をご一緒に読んでみたいと思います。7節ですね。では開いている方で結構ですので、よかったら一緒に読んでください。いきます、せーの。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。はい、こう書いてあります。二つ目に心に留めたいことは、イエス様が来られたのは良い知らせだっていうことなんです。ここでは良い知らせっていう言葉が繰り返し出てきますね。イエス様は私たちに与えられた良い知らせなんだよということを覚えましょう。まあ、特にですね、良い知らせって、まあ福音と言いますね。英語ではゴスペルというふうになります。イエス様が来られた、イエス様はゴスペルなんだ、良い知らせなんだ、グッドニュースなんだということ、これが2つ目のポイントですね。でそうなってくるとですね、どういいのということが、私たちの中に出てくる思いですね。どういいのかな、イエス様はいい知らせなんだ、なんとなくわーいクリスマスヤッホーって思うけれども、どんなふうにいいから私たちは嬉しいのかなってそう思います。今読んだ7節にはたくさんのキーワードが出てきます。どういいのかということの、例えば平和という言葉、例えば恵みという言葉、あるいは救い、そして王となられたということ、まあ、こういうことが書いてあるわけですね。まず第一に、イエス様は私たちに平和を与えに来ました。イエス様は私たちに平和を与えに来たんです。特にイエス様本人がヨハネの福音書の中で言っています。私が与える平和は世が与えるような平和とは違うって言ったんですね。私は世が与えるように与えるんじゃない、私の平和をあなたたちにあげようって、こう言って来られたんですね。どういうことでしょうか。私たちは一般的に平和っていうとね、まあ、いくつかの意味で考えます。例えば今本当にそれを必要とされてますけれども、戦争がないこと、争いがないこと、ああ終わってほしい、平和が来てほしいって皆がそう願っています。これも確かにね、言葉として平和です。でもそれともまたちょっと違うっていうんですね。あるいは、まあ、周りのね争い事っていうだけじゃなくても、私たちの心の平安のことも平和って言います。ああやっといろいろ終わって平和が来たわ、そう思うかもしれない。まあ、ちょうど今師走ですからね、12月が終わったところでやっと平和が来たわって思う人もいるかもしれないし、あるいは年末年始でね家族がいっぱいやってきて、帰って来て喜び、帰って平和っていうところがあるかもしれないですけども、まあ、そういうのがねあったりするかもしれない。またそれも確かに言葉として平和だけれども、それもまた世が与える平和とは違うんだっていうんです。聖書の中で平和というのはシャロームっていう言葉が使われますね。神の平和だっていうんですよ。神の平和っていうのは一体何でしょうか。それは単なる争いがないっていうことではない、あるいは心が平和だというだけではない、それはどちらも状況が変われば失われるものですね。しかし神様のシャロームはそうじゃないっていうんです。イエス様が与えたものは何ですか。それはまず永遠の命ですね。それは私たちの永遠の保証ですね。命の保証です。決して奪われることのない、決して変わることのない命をあなたに与えるって、そう言ってイエス様は十字架にかかられた、復活をされたんですよね。あるいはいつも一緒にいてくださる約束ですね。ご覧ください、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、これがイエス様の約束ですよね。イエス様はいつも一緒にいてくださる。私たちは人生の旅路の中で いろんなことが起こるわけですよね。それはいいことも悪いことも起こる、まあ、その都度私たちはいわゆる世の平和を失うかもしれないって。だけど決して変わることのない平和が与えられる。それはイエス様が共にいてくださる。どんな時でも決して離れず、そしてその先には永遠の命がある。これが神の平和だよって言うんですよね。状況によって奪われることのない平和があるんだ。良い知らせだとは思わないでしょうか。またイエス様は恵みを与えに来たんだって言います。私たちは恵みにより信仰によって救われたのです。それは誰も誇ることがないためです。そうエフェソの手紙には書いてあります。私たちは恵みによって救われたんだって。それは信仰によって受け取っただけなんだって、そういうふうに言っています。恵みっていうのはつまりプレゼントだってことです。ギフトだっていうことです。それは日本の文化でいうところのプレゼントではないです。私たちはですね、贈り物を受け取ったら、はあ、いつ返せばいいんだろうと思うわけですよね。まず返すことを思いつきます。ただ受け取るだけではきっと裏があるに違いないから、きっと大変だって思うわけですよね。だから貸し借りなしにしときたいっていうふうに私たちは思います。でも本来のギフトっていうのは、賜物っていうのは何かっていうと、ただ受け取るだけのものです。ただ一方的に神様が差し出すものです。子供たちが、サンタさんを待ち望みます。サンタさんに基本的に返す必要はないんです。まあ、最近はね、なんか食べ物用意していたりとか、なんかそういう文化ありますけど、これもある意味では日本的な文化かなって思っちゃったりしますけども、基本的にはね、子供は受け取りゃいいんですよ。そんなもん別に返すよなんて思って、サンタは用意していませんから、受け取りゃいいんです。私たちは受け取るだけ。恵みによって与えられたんだ。それは誰も誇ることがないため。私たちは行いがいいから、私たちはいい人だから天国に行くとは一切書いてない。聖書にはそう一言も言っていない。むしろあなたたちは悪かったのでイエス・キリストは来たって言うんですよね。私たちはどうにもなんない問題を抱えているからイエス様は来たって言うんですよね。だから十字架にかかりに来たって、そう言ってるんですね。私たちがいいことをして、私たちがいい人になって、そうではなくて、ただ恵みによって、ただ神様があなたを愛しているから、ただ神様があなたに与えたいから救われたんだって、ここから一歩もそれることはない、ここから一つも変わることはないって、これがまた良い知らせですね。私はこれ本当にいい知らせだと思います。心底良かったなと思いますね。そうでなかったら大変だなと思います。絶望感が溢れてきますね。どうしたらいいのかなって本当に悩んでしまうと思います。よかったって思います。イエス様は救いだってそう言います。まあ、今も言いました。ヨハネの3章10、これ開けなくていいです。ヨハネ3章16節では、神はその一人子を与えたほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そういうふうに書いてます。私たちは救われた、滅びることがない、このこともイエス様の約束ですね。そして最後、イエス様は王となられたって言います。私たちはこの救いを受け取って終わりではないんですよね。イエス様はそこまでやったらあとはバイバイって言ったんじゃないんですよね。私たちの王となられた、それは別に私たちをなんていうんですか、悪い王様としてね、支配するためという意味ではありません。そうじゃなくて、私たちの心の王座についてくれて、これから片時も離れずに私たちと一緒に生きてくださって、私たちの人生を導いてくださって、ありとあらゆるものから私たちを守ってくださって、そういう王となってくださったんだということです。信じて救われて、そこで終わりじゃなくて、なおその先に恵みが追ってくる、どこまでも恵みがあふれてる。イエス様は私たちの王となられたんだ。これがまた良い知らせですね。私たちの生き方が変わった、私たちの人生が変わった、これが私たちにとっての良い知らせです。そして何回も紹介してますけれども、私がその良い知らせっていうことでとても気に入っている言葉はですね、永井先生っていう先生が言いましたけれども、その私たちにとっての良い知らせは、主が良いお方だということだって、そういうふうに言ってくれましたね。ああ本当にそうだなって、そう思いました。このイスラエルの人々はこの時にですね、もう絶望の淵です。国が滅びました。私たちは囚われてきました。何の希望もない、何の未来もないって、 終わったって思ったんですよね。これでおしまいだって、俺たちは終わったって、そういうふうに思ったんです。でもまさにその最中 で彼らは自業自得だったんですよ。言い方悪いけれども、自分たちが悪かったんです。自分たちが神様から勝手に離れて勝手に滅びたんです。だけどこのイザヤ書の後半で神様が何度も何度も言うのは、大丈夫、回復の時があるっていうんですね。救いが来るって、そういうふうに言ってるんですね。私たちは確かにその人生の旅路の中で、本当にどん底になることがある、本当に滅びの淵に立たされることがある。いい時もあれば悪い時もある。聖書は言ってないですね。私たちの人生は信じればずっとハッピーになるって、いいことしか起こらなくなるなんて一切言ってないですね。必ず人生に悪いことが起こるって、谷底を歩くことが来るって言うんですよね。でも良い知らせは何かっていうと、その先に希望があるということですね。その先に希望っていうのは願望じゃないです。本当に良いことが待ってるということです。神様は良いお方なので、悪いまま終わらないって言ってるんですね。必ず良いことがあるって、そういうふうに言っているわけです。一番最善のことを神様は必ずしてくださるんだ。このことがまた良い知らせですね。イエス様ってまさにその証なんですよ。この時の人々の様子見てごらんなさいって、国破れて全員奴隷で捕まってきて、もう何も思い描けないけれども、でも来るよって、そして来たんです。イエス様は来たんです。私たちはこのこといつも約束されていて与えられているんだ、そのことを覚えていきましょう。そしてこのイエス様を今も私たちにね、与えられているプレゼントとして受け取っていきたいと思います。さあ最後です。残る8節から10節のところをご一緒に見たいと思います。残る8節から10節をご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主はそのなる身腕を力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。はい、こういうふうに言ってます。すごくイメージ豊かなこの箇所ですよね。見張りが声を上げてみんなが喜ぶ、いつ救いが来るかって、いつ助けが来るかって、もう俺たちは落城寸前だって思ってるんですけれども、見張りが声を上げるんですよ。来たぞって。そうすると王がすごい軍勢を率いてやってくるんですよ。そして敵は散らされていくって、まあ、そんなイメージじゃないかなと思いますね。救いが来たって言って、そして王は、城門が開かれて、颯爽と帰ってくるんですよね。みんなは大歓喜ですよね。やったって、俺たちの王様が帰ってきたって、そういうイメージだと思いますね。しかしここで特に注目したいのは最後の一言です。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。この話はですね、誰の話かっていうと、ユダヤの人々だけの話ではないということです。この王様は誰のもとに帰ってきたかっていうと、皆さんのもとに帰ってきたんです。私たちのもとに帰ってきたってことなんです。地の果てに至るまで全ての人、神様はもともと私たちみんなを作られたんです。もちろんユダヤの人々は特別に選ばれてね、このイエス様の話の中心になったけれども、もともと私たちはみんな神様に良いものとして作られた、そういう存在です。そこにイエス様は来られたっていうんですね。イエス様は私たち一人一人の救いだって、私たち一人一人のために来られた方だって。このクリスマスは何の話ですか？あなたの恵みの日だっていうことです。あなたのお祝いの日だっていうこと、このことを最後に覚えたいと思うんです。まあ、今ちょうどその世界中でクリスマスってね、お祝いされるようになってきましたよね。それもまた一つの証なのかなと思います。ただ一方でですね、私たちはこの社会の中で生きていると、まあよくね、こう誤解されて言われるところがありますね。キリスト教って外国の宗教でしょって、クリスマスお祝いするのって変だよねって、外国のお祝いしてるんだもんねって言うわけですよね。 そして多くの人たちはですね、西洋のね、その信仰なんだと思ってます。でもよく考えてください。今戦争やってるところがもともとこの場所ですから、中東です。そもそもヨーロッパですらないですよね。皆さん勘違いして、じゃあ中東の出来事なのかというと、それも違うんですよね。そうじゃなくて、今本当に一番荒ぶっているあの場所のところで2000年前に何が起きたかって、それがもともとの話だっていうことですね。それはみんなが仰ぐって、今は本当にあの場所に私たちは下を向いて目を注ぐわけですね。なんて辛いことが起きるんだって。でも私たちに今掲げられて、私たちに今見せられているのは何かというと、その2000年前に掲げられたものですね。それは天からやってきた贈り物だって、イエス様がその答えだって、そういうふうに言っているわけですよね。それは私たち一人一人作られた、私たち一人一人のためのお祝いなんだって、そのことをぜひ声を大きくして私たちは伝えたいと思うんですね。この時期になれば、さっきも言いましたけれども、あの赤い服を着たね、あれはコカ・コーラの差し金だと私は聞いていますけれども、あの赤い服を着たひげの人がやってきてプレゼントを与えてくれ。でもクリスマスの最初のギフトって何かっていうと、馬小屋の赤ちゃんだってことですよね。それは誰でも会いに行くことができるように、誰よりもへりくだって汚い場所で貧しいところで生まれたあなたが出会いに行くための、あなたが迎えるためのその救い主だということですね。ぜひこのことを受け取っていきたいと私たちは思います。また同時に、私たちが受け取るだけじゃなくて、そのことをみんなにもこの喜びを分かち合っていきたいと思うんですね。聖書の中でイエス様が生まれて、このクリスマス最初に祝った2組、一体何者だったでしょうか。一組目は羊飼いたちですよ。羊飼いはどんな存在かというと、何でもない人です。ただの普通の人です。どちらかというと、みんなから汚ねえなって思われている人たちです。目も留められない人たちです。私たちと同じ一人の人間たち、目が当てられているか当てられてないか分かんないけれども、でもただの人々ですね。彼らは私たちだということです。二組目は何だったでしょうか。遠い東の国の占星術の博士たちです。遠い東の国って言ったらね、多分ね、私たちより近いと思います。でも彼らはまさに私たちの、代表者ですよね。さらにそこから遠く東まで行くと私たちに当たります。彼らは私たちの姿だってことです。最初の2組は私たちなんですよね。しかも占星術の学者って結構ギリギリのラインを攻めている人だと思いますね。だって占いはダメだって旧約聖書に書いてあるわけですから、いいのかこの人たちが最初に来てって思う感じがしますよ。だけど私たちそういう文化の中にまさに生きてるじゃないですか。まるで私たちのことだなって思います。文化も違う、民族も違う、場所も違うけれども、その彼らにあなたたちの救い主が生まれたって言われたんですよね。そうなんですよ。このクリスマスは私たちの話なんですよね。今私たちはこれ受け取ります。でも受け取るだけじゃなくて、これ分かち合いましょう。プレゼントはですね、分けると増えるんですね。本当にそのことを分けていきたいなって、そういうふうに思います。このクリスマスは本当に特にですね、みんな結構ね、素直に聖書の話でも聞いてくれる時期ですので、ぜひ皆さんにそのことを分かち合いたいなと思います。今年は特にイブが日曜日というなかなかの日程になってますので、なおさらね、もう一気にやってやろうという感じにしますけども、もうぜひこのお知らせをして、どうぞ教会にお越しくださいでもいいですし、私たちが出て行って、クリスマスってこうなんだよって分かち合うのもいいですし、そういうふうにしてみんなのね、私たちだけのじゃないですから、イエス様、私たちだけのじゃないので、みんなのものなんだよって、ぜひ、分かち合う日にしたいと思います。今日はちょうど文書伝道の、ね、皆さんが来てくださってて、後ろで今本屋さん開いてますから、いいんじゃないですか。そういうのも、ね、いいと思います。本でとかね、カードでとかね、何でもいろんなもの、使えるもの全部使おうじゃないですか。そしてイエス様のことを、みんなの救いが来たよって、そのことを分かち合っていきたいと思います。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐって、ぜひこれ一緒にやっていきたいなって、そういうふうに思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ自由に思い巡らして、神様の前に出て祈る時間にしましょう。何でも結構です。自由に祈りましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。 愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが、私たちの元に来てくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。あなたは私たちのために生まれ、私たちのために生き、私たちのために十字架にかかり、私たちのために復活をしてくださいました。この大きな大きなあなたの御業を心から覚えて感謝をし、あなたを礼拝します。どうぞこの時イエス様を迎えて、また同時にみんなにもイエス様が与えられているんだよということを分かち合うことのできるものにしてください。どうぞこのクリスマスの祝福をみんなで分かち合い、みんなであなたを仰ぐことができますように、よろしく導いてください。神様、今日から始まる1週間の旅路、イエス様一緒に歩んでください。一人一人と共に会ってください。また心の内にある祈りにあなたが応えてください。感謝します、信じます、御手に委ねます。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。